お盆よりコミックブンブンの方が楽しみだった。小学生時代、コンドームみたいなアイスボンボンも好きでした。大人の学校第164回、砂の粒、赤なめの、出張とか仕事についての回です。このポッドキャストは、30代男性、サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで、さまざまな話題を語り合う、新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら、pepex29@gmail.com か、Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな、聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生、中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、機動戦加藤谷蔵でした。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは、はい、全国の中高生や中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るネットラジオをやっている、日本から私赤なめと、中国から、
今回は日本にてこうフェイスタイムやスカイプではなく、もう生の状態で収録できることに興奮して、これこそが人は人の声に衝動だと考えています。砂の粒でございます。
よろしくお願いします。赤なめと砂の粒2人生で今出会ってる。
やっぱいいですね。
生ですよね。
これであれば視聴者っていうか、その聞かれてる皆さんもタイムラグを感じずに
ね、
ストレスなく聞いていけるんじゃないかというふうに。
だから今回はね、僕もこんないい機会がないんで、
うん、
いつもはね、録音は僕と砂粒さんの場合はスカイプとか、
そうですね、
フェイスタイムなんで、うん、タイムラグがちょっとあるんですよね。
そうですね。
それ編集でいちいちね、間を切って切って切って切ってやってるんですけど、だいたい僕とね、菅野粒さんはもう会話途切れないんで。
そうですね。
実際合ってるから。
そうです、
ね、一回も編集なしでやります。
やはりはい、ポッドキャストの、
はい、
あ、愛しになりますね。
あ、はい、ありがとうございます。はい、
ポテトサラダローストビーフ。
これお通しすごい、
は
い、
お通しなんですか。今お通し来ましたけど、
はい、
あ、ごめんなさい、
はい、
お通しも来ましたけど、これこのことすらも編集で切らないっていう。
あ、これ切らないよね。
はい、
そうです。米切ってもいいんじゃない。
そしたらもう今から切らしちゃう。
お通しでいただく
んだよね。だって そしてだってあれじゃないですか、このお通しがこれでお通しなのっていうのも
すごいね、この音。
このお店のね、名前を
マジで、うん、最初は来たよ、
出していいっていう、
はい、今回は柏東口の、はい、柏神社の向かいにございますシャンティさん、
はい、
すごく雰囲気のバー、雰囲気のいいバーで、ね、
すごく雰囲気のバーシャンティ
雰囲気といいよね、一緒にしちゃいましたけど。
柏東口って言ってたけど、柏って千葉県の柏市の柏駅。
そうですね。
常磐線柏駅っていう
の東口
の東口
のバーと、ね、
はい、シャンティっていう
おしゃれなバーで、
おしゃれなバーですよね。
非常にいいですね。私たちがその録音をすると言いましたら、店内の BGM も来てくださって、非常に親切なお店だと。
今でもちょっと不安を感じるんだけど、
そのぐらいいいですね。
不安を感じるぐらいいいですよね。
なんだろうな。
なんでしょうね。
美味しそうですね。
で、薄ぐらいからよくわかんないですけど。
はい、で今回のお話は、
はい、今回のお話は、うん、
失礼します。
はい。はい。
あ、すいません。
大丈夫です。
アフター。あ、この辺も、はい、カットしないでね。
はい。
そのつぶさんが
失礼します。
ナークを。あ、ありがとうございます。はい。あ、ラークを
箱か、
ね、買ってきてくださいって言ってお願いしたんですね。
買ってきていただいてるんですね。これ中国ではないな、こんなこと。
まあ、中国ではない。
ないね。
あ、でも日本の結構そのバーとか、バー、居酒屋さんは多かったんですけど、最近タバコ 文化はないじゃないですか。
中国ではね、あのメニューの中の一番後ろのページにタバコのページが
ある、ね、ああ、じゃあお店にストックしてあるタバコね。
そうそうそ
う、うん、まあそういうことなんでしょうね。
そうです。
じゃあここで一回切って、
はい、
はい、どうぞ。いい、
いや、はい、ちょっといいですか。
はい、
私どうしてこんなに面倒くさい性格なんでしょうか。
僕にはどうして友達ができないんだろう。
わしなんでこんなに人見知りなんやろか。
そんなお悩みズバリ解決。コミュ障のコミュ障によるコミュ障のためのポッドキャスト、その名も
中近東ラジオ。
ただいま絶賛配信中。
聞いてくださいね。
ということで、このシャンティさん、
はい、
でお送りしてるんですけど、
おいしい、
あ、おいしいですよね、うん、これでもね、わかんないですよ、うん、シャンティさんのスタッフの人、すごいよくしてくれてますけど、
はい、
会計の時にすげえなんかサービス料取られたりするかもしれないぐらいね。
望むとこですよ。
うん、異常、異常ですよ。メニュー、メニューに書いてあるのはね、普通の金額ですからね。
本当にいいですね。
まあそれでいいんですけど、今回ね話したいのは、
はい、
どれでしたっけ？あ、出張の話ですよ。
お仕事じゃなくて？
お仕事。そうそうそう。お仕事のね。
はい、
佐野つぶさん今回東京にというか、はい、中国で働いてるスマノスグさんが日本に出張に来てるっていうわけなんですよね。
はい、そうです。
で、どういう出張かっていうと、僕が知ってる限りで言うとですけど、中国の日本語学校で働いてるスマノスグさんが、
はい、
まあ何回か前に話しましたけど、その留学を支援しようっていうか、なんていうんですかね、生徒たちをいかに日本の学校、だからスマスさんの働いてる学校の日本支社に、
はい、
入院できるかっていう、
そうです、
ことを今回テストケースで、多分その中国の生徒さん、生徒さんなの？
そうです、そうです、うん、まあ、テストケースがまあ本番なんですけれども
、あ、もう本番なんですか、
はい、
これ、
うん、もう今回で、北京一帯、上海一帯、江蘇省一帯、
はいはい、あ、ちょっと待って、北京一帯、上海一帯、江蘇省一帯にあなたの勤めてる会社の日本語学校がある。
私は江蘇省という場所で働いていますが、江蘇省といっても、まあ、8000万人ぐらい人口がいるんですね、
はいはい、
で、上海と、でまあ、上海は江蘇省近いので、上海と江蘇省が一体になって、でその上海江蘇省の中にうちの学校が今15校ぐらいあるんですが、
はい、
各センター、各その学校から3人ずつぐらいは申し込んでる人が出てるわけですよ。
ああ、はい、
申し込んでるというのは今回の、まあ、一応12日間の遊学、遊ぶ学ぶとかで遊学なんですが、ヨウシュエと中国語では言います。
ヨウシュエ、
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 そうです。そのヨウシュエに、遊びに来ている学生さんたちが、はいはい、まあ、上海チームですね、これ江蘇省も含む上海チーム、
あー、はい、
が北京チーム、
はい、
そして広州チーム、広州は食の広州と言われる広州です、
うん、
そして上海の2チームというのがあります。
上海4チームあるってこと？
4チーム、はい、4チーム150人ほどが、まあ、日はちょっとずれているんですが、
この夏に4チーム来てる。
そうです、
日本に。
そうです。でもう上海と広州チームの、上海1のチームと広州チームの方は、今日で終了しました。今日無事に国内、中国国内にもう帰っていますね。
で、スラスブさんがその2チーム帰ったっていうのを知ってるってことは、
はい、
その4チーム全てスラスブさんが受け入れて、
私は
やってるってこと。
今回は上海1チームと一緒にいる時間が多かったんですけれども、
多かったっていうのは、じゃあ専用でその人たちと行ってきてるわけじゃない。
私が管理しているのは、
はい、
ヨウシュエ、遊ぶ学ぶの、学ぶの部分なんですね。
あ、
私は教師をやっているので、
はい、
遊びながら今回は勉強もしなければならないと、
うんうん、
でこちらから日本の日本語学校から先生をお借りして 授業もやっているわけですが、そのあたりの研修であったり管理であったりという仕事をさせていただきました。はい、なので一応、まあ、全部のチームのこうスケジュールを把握している感じですね。
だからその4中国から来る 4つのチーム、
はい、
の4つの部隊の、
そうです、
人たちが来る中の、その遊ぶじゃなくて学ぶの方の、
はい、
受け入れをしてるっていうことね。その、
まあ、責任を持ったのはその部分の仕事だということですね、はい、
で実動として、はい、あのスラワス部さんが全員分をやってるわけではなくて、
はい、
一回スラワス部さんが受け入れて、
はい、
それをその学ぶチームの先生方に振り分けるっていう仕事をして
る、はい、まあまあ平たく言えばそうですね、はい、
なんとなくは分かりますよね。
そうですね。で今回も、まあ、12日間東京全て東京でというプランだったんですが、
その12日間というのは4チーム全部合わせて12日間、
後半のチームが、まあ、お盆に入ってしまう関係とかで、あのちょっと日が短くなっているんですが、基本的には12日間で
4チーム全てが、
そうです、
ね、だから 100何十人、
そうです、
が来ると、
そうです。
ああ。
1日目、まあ、簡単にざっくり言いますと、1日目は成田から日光へ行って、日光で一泊します。で、その時東照宮を見た後は、東京へ行きます。東京に、うちの会社の、まあ、日本事務所があるので、はいはい、そこへ来て、
はい、
で、オリエンテーションをしますね。
あなたその日光とかも変わるんじゃないですか？
日光には行かずに、私はオリエンテーションをやる
予定
だったので、その
準備東京のその勉強のタイミングに来た時に、
そうです。
受け入れるわけ
です。そうです。
ああ、はいはいはい。
で、彼らは、そうですね、オリエンテーションを受けた後には、3日目秋葉原へ行って、
はいはい、
その後、新宿で茶道を体験できる場所があるんですが、茶道を体験し、で、都庁へ行って写真を撮り、
うん、
でその次はまた勉強する、まあ、あの勉強遊び勉強遊びみたいな感じで組まれているんですけれども、まあ、基本的にその例えば次の日秋葉原へ、やるのよ、次の日、どこでしょう、ディズニーシーへ行く、
はいはいはい、
となっていったら
予習がある、
そうです、その前の日にディズニーシーのことをちょっと学んでいきましょうと、ディズニーシーはこうなってますよ、地図はこうですよと、でディズニーシーでよく使われると思えるこう日本語、使うと思われる日本語はこんな感じですよと、
キャストとかね、
そうですね、ファストパスはどうやって取りますかとか、どのぐらい待ちますかとか、そのあたりのことを、まあ、教えて言わせてというような、
はいはい、舞浜とか、
舞浜バス行くんでそんなにあれなんですけど、
あ、そう、
ただ、まあ、あの中で使う言葉については一応勉強させてという感じですね、
はいはい
はい、ただもう今回はもう本当この動画もうめちゃくちゃ暑かったじゃないですか、日本も。
ああ、
暑いやつでも。
まあ今回だけか、もう今回以降全て暑いかもしれない
ですね。そうですね。いやもう暑くて、まあ子供たちなんで、まあ元気は元気なんですけれども、中先生の方はへばっちゃったりしてね。
でも子供たちだって別にみんな高校生だけ、高校生大学生だけじゃなくて大人もいるんでしょ？
いや。小学生から高校生か、
小学生もいるの、
います、はい、
それこそあれでチャイニーズバブル、
もう大人は仕事してる人はほとんどいなかったですね、はい、みんな夏休みで来てるというような感じですね。
まあそういうことで、
はい、
砂粒さんが日本に出張に来たっていうわけじゃないですか、
はい、
出張が来てさ、
はい、
あの、まあ、さっきから本題に入ってたと思ってたけど本題に入ってないんですけど、ごめんなさい、
ちょっと持病の喘息が出ています、少々お待ちください、大丈夫です、大丈夫大丈夫、ちょっとエアコンがねきついからね。
出張の時って、
はい、
気が大きくなるし、
はい、
自分が、僕はね国内の出張が多いから、
はい、
あれですけど、出張に行くと、まあ、今言いましたけど気が大きくなる上に、その自分が住んでるその地元のことっていうか、
はい、
まあ、家族のことですよ、
はい、
ないがしろにしがちなんですよ、
うん、
だからそういう、ね、そうそうそう、
家族に
家族
言い回しては、
うん、家族っていうかね、 集中って楽しいじゃないですか。気大きくなりません？とりあえず
まあ飯全部会社が持ってくれるとか思うからいいもん。
全部持ってくれるんですか？
1日 3,4 千円は出てるみたいな。
ああそう、それもさ、はい、あの砂粒さんじゃなくてジャムおじさんの、はい、とね出張の話したことがあるんですけど、はい、多分会社によって違うし、またあのフリーの仕事してる人はまた違うと思うんだけど、うん、うちの会社はね出張で行くその自分が食べるご飯のものに関しては、
はい、
まあ申請すれば出るのかもしれないけど、うん、お客さんと飯食いに行ったって言って、
はい、
1人1万円ぐらいの飯食ったとしたって、はい、それ交際費として認められるわけですよ、はい、で、まあ、なおかつプラスアルファで言ったらそのお客さんを喜ばせるっていうことで言って、
はい、
キャバクラとか、まあ、風俗っていうのはまああんまないですよ、
うん、
ないけどそういうキャバクラなんてさ
1
人
1万2万いっちゃうね、
うん、1万2万とか行くかもしれないし、うん、さすりゃ2人で10万とかっていうこともあるかもしれないけど、うん、なったとしても別にそれはなんだ会社に請求して積むことなんですよ、
うんうんうんうん、
だからこそかもしれないんですけど、
うんうん
うん、僕は今の会社今所属してる会社に何年前ですかね10年前ぐらい入って、
うんう
んうん、初めて大阪出張というところに行ったんですけど、
うんうん、
大阪出張ねあのお客さんしかいないわけですよ、
うん、
僕は先輩と一緒に行ったわけじゃなくて、
うん、
僕一人年が近いお客さんと行って、
うんうんうん、
で会社からはお前お客さんを喜ばせんだったら別に金使ってきていいから、
うん、
あの領収書切っていいから、
うん、
何でもやってこいよ、
うん、
でお客さんも年近いから、
うん、
僕も楽しくなっちゃって、
うん、
あのすごい恥ずかしいですけどもうね大阪行ったら大阪の人たちってなんかなんていうの、 あのタクシーじゃないあの道路とかも、
うん、
もう信号なしでも歩いてたりとかさ、
うんうんうん、
なんかそういうさ気強い感じで歩いてるわけです、
うんうん、
でお客さんもね僕の年近いお客さんもそういう風にやるから俺もそうやってやっちゃって、うんうん、みたいな、うんうん、そのなんか
あのそういう意味で気が大きくなるってことね。
大きくなるし あとお金も使っていいっていうこともあるし、
うんうん
お客さん喜ばせなくちゃいけないから、
うん、
キャバクラに行って、
うん、
あのまあ自分も楽しいけど、
うん、
自分の金だったらそんなさビクビクして楽しめないじゃないですか、
はいはいはいはい、
それ楽しめるっていうところもあってね、
は
いうん、そういう感じの気が大きくなり方、
うん、
そうそうだなそんなになかったかな。まあブリトーを毎日食ったぐらいですかね。
ブリトーは食う出張って何
いやいや僕ブリトーセブンイレブンのブリトーが大好きでしてあの行ったことあるかもしれないですけど、
まああそう聞いたことない見たこともある
ハム&チーズのブリトーがもう僕ねあれもう3歳ぐらいが好きなんですよ
ちょっと待ってあの、
はい
ポッドキャスト聞いてる人は大体日本の人だと思うけどセブンイレブンであの20年前ぐらい出たあのブリトー
そうです、そうです、あのおにぎり弁当
ブリトー
しかあるんですけどもサラダもあってブリトーっていう惣菜があって
ブリトーありますよね、
はい、電子レンジ20秒ぐらいなんですけど、
はいはい、
あれがもう僕何よりの好物でして
最近だから出張で日本に来てブリトー食ってるって
こと、はい、もう最近も何も出張だろうがただの一時食ったとか絶対ブリトー食べるんですけども
ああそう
それをこのなんというか会社名義で金を払ってもらっておっぴゃに食えるっていうのが
嬉しくてブリトー代出してもら
ういやあのまあ朝飯代朝飯とか昼飯代で
ああそう
計上できるのでそれでそこは気が大きくなったかもしれないまあそのぐらい
でも朝飯代の限界ってあるんじゃないですか、ね、だから朝飯代でさすがにさ、
はい、
5000円払って
そこ
日本円で5000円
そんなって朝飯で5000円食うなんて食えないでしょ
食えない
でしょ1日3000円4000円だから 朝飯でどう使っても1000円じゃないですか、
うん、まあまあまあそうです、
そこには必ずプリトを挟み込むみ
たいな、
それはあの気持ちよかったですね一番。あとはあとはそんなに、ああまあ夜は、まあ、品川に泊まったんですけど、品川で地下に飲み屋がいっぱいあるんですけどね、それで、
あ、そうね、駅前のやつですよね、
そうです、です、あのパチンコ屋の横から入っていくとこなんですけど、
僕谷蔵先生の会で行ったところもそう
です、あ、そうですか、そうそうそう、僕あそこのちょっと覚えてないな、なんとかっていう店にもう結構
3回
ぐらい行ったんです
けど、はい、僕もなんとかっていう店覚えてないんですけど
でも楽しく過ごさせていただきました、まあ、食事代持ってくれるっていうのは本当になんか、
いや本当そう、
気が楽になりますね、そうそうそうそう、
仕事ってね、
うん、結構ロイヤルホスト、ロイヤルホストとか行っちゃいますね、ロイヤルホストとか全然行かないんですけど、昼飯でなんか定食屋で食おうかロイヤルホストで食おうかみたいなロイヤル行っちゃうので、それは気持ちいいですね、
出張で気が大きくなるっていうのはあるじゃないですか、
ね、あとはまあね、あとはね、自分一人の時よりまあ、僕しか日本人いないんですよ今回、
はいはい、
でいろんな人が20人ぐらい来て僕だけ日本人なんですけど、
その日本人じゃなくいない人は
中国人ですね、スタッフだったり、あとは今回その学生の他にもちょっとそのプロジェクトが大きいものでいろんな向こうのリーダーとか来てるんですけども、うんうん、まあ飯を今日も食いに行ったりしたんですけど、はい、やっぱりその気が大きくなるというか、なんというかやっぱり自分の国だから、
あ、俺が
なんか説明しなきゃみたいな、
俺が知らないことを教えてやるよ、
しなきゃだし、あのやっぱり向こうとかも、あ、ちょっと待てよあ、ん？つぶちゃん
すまん
つぶちゃん説明してっていうふうになるので、あそこピーしてくださいね、つぶちゃん説明してねっていう、説明
だろうっていう、
説明してねっていうふうになるので、はい、その時にはこう胸を張って説明したいですね、そこはあります、
まあそれはそうですね、
そこはすごくあの説明できないことはないっていうふうにしたいので、うんうんうん、今日私あの木曽路にいたんですよ、しゃぶしゃぶの
木曽路ね、
木曽路に行って、
あの僕の神さんが働いてた、
そうです、僕面接落ちたんですけど、あの次男でそれで木曽路に行って、木曽路はねすき焼きとしゃぶしゃぶ選べて、
ちょっと待ってください、
はい、何、
砂田粒さんが面接に行って落ちた木曽路、面接に行って落ちて、で僕と一緒のラーメン屋に来たっていう、
いわくつきのそうです、それで今日はまあ新宿の木曽路に行ったんですけど、その木曽路でしゃぶしゃぶすき焼き頼んで、その前に中、はい、お通しじゃないけどお作りが出てくるんですよ、
はいはいはい、
で今日のお作りがね、刺身のお作りとだと、はい、なんか煮物みたいなの来たんですよ、はい、なんだっけな、はい、なんだあれ、あ、なんつうの、里芋と、なんだ、ナスと、
うん、
さやいんげんのなんか、
う
ん、
冷たいっぽいやつ、ね、
なんかそうそうそう、そんな感じ
の、冷たい、あのなんか
煮浸しみたいな感じのやつ、うん、あとなんかすげえ小鉢の豆腐
が、はいはい、
来て、はい、豆腐はカニの肉が入ってたからちょっとまあ見えて、
あ、
でこれを説明しろって言われたら、こんなも
う、それ別に説明する、
一口大の豆腐よ、うんうん、でカニがちょこっと入ってるだけで、でまあ
説明する必要はないけど、
でもやっぱ言わなきゃいけない感じなの
よ、まあまあまあまあそうでしょうね、
そうそう、
だからこれがあなたの国のね、
これが
あれですか、ね、
これが何なのって言われた時にやっぱり何か言わなきゃいかんのよ、で俺が全然知らない国でもう多分そうやって聞くだろうから、でこれは中国語でちょっとシエロ豆腐、でカニ肉豆腐ですよって言って、
はいはい
はい、でも煮物とか、
はいはいはい、
わけわかんないの、煮物をどう説明すればいいか、
煮物っていうこと自体ない、
煮物で言葉自体がないないし、これを多分だしで作ったりしてるでしょ、そうなって、だし、
ね、
だしに通じる言葉がないから、
う
ん、その辺がもう超面倒くさくて、
煮つけっていうね、
そう、そういう言い方がないから、はい、これ何って言われて野菜っていうしかないわけですよ、
そんなつまんないようない、野菜
野菜って今日言ったら失笑が起きてました、でもまあでも
言ったの、
言っちゃったので言うしかない、言わないのが一番ダメだからね、そんなの、
野菜&ドレッシングって言ったそれサラダ
それも煮物という日本人の誇りを出したかったけれども、
じゃあそれでいいじゃん、
でも
煮物
でも煮物ってさ、また煮物って何だってめんどくさくなるでしょ。
あ、
そしたら一言で片付けたわけです。
そう、ベジタブルって言ったの。
野菜っつった。
まあそれはそれで
野菜サムティングみたいな感じで言ったから。
あ、
そうそう、頑張って。そういうとこでしょうかね。日本の誇りを出したくなるみたいなところ。
いや、まあ、あとはあれですよ、出張とかに行くと、
はい、
あの家庭との乖離がすごくあるじゃないですか。
うん、
だからその辺がちょっと
自分の家庭ね。
そうそうそうそう、うん、
まあそうですね。まあ僕は妻が中国にいるわけですけれども、あの今回一人で来たわけですね。で、
うん、そういう話をしていいのかと。
あ、いいんじゃないですか。あの妻はそのもともとその起業起こす業ですね、起業志向が強い方で、
沢澄さんは日本人で、
はい、
働いてるとは中国、在住は中国ですよね、
うん、
奥さんは台湾の人で、
そうです、
働いてるところは同じく中国で、在住は中国ですよね。一緒に暮らしてますよね。家も一緒だし、
まあ大陸人に使われるより自分らで何かベンチャーというかね、なんか起こした方が絶対うまくできるというふうに思っている方で、
大陸人っていうのは中国の大陸人
です
ね。そうです、
そうです。それも一理あるんですけれども、やはりまあお金がかかったりとか、うん、まあまあ経営で難しいところがいっぱいあるので、なかなか、まあ、今機会を探っているところなんですね。僕も妻もやりたいことはあるんですけれども、まあやっぱり僕が会社で働いていて僕一人で出張に来たりするとかってなると、やっぱりどうしても僕と会社だけの世界になってしまうじゃないですか、
うん、それはそうです。僕は日本人だからよくそう思いますけど、
うん、
やっぱりね、あの仕事で外に出て、だから家には別にお金入れりゃいいっていうとは思ってないですけど、
うん、
僕ね、子供もいるし、うん、子供に会いたいから早く帰りたいけれども、
うん、
やっぱり基本的にはね、家庭を幸せにするための最低限のお金を作るための仕事は、
そう、まあそういうふうに
しなくちゃやらなくちゃいけない。
そういうふうに思って、そういうふうに思うことで自分をごまかしているのかもしれないです。だからそれをしているから、最低限のお金を入れているから、俺は正当性を保ってるみたいな。
まあその最低限のお金の金額の量はわからないですよね。
うん、まあでも。一応家庭が困らないようにっていうことをしてるから OK というふうに思ってるんだろう、
はい、
思ってるんだけれども、それだけじゃダメなんですね。で、
なんですか、その出張に対して問題があるわけ。
いや、まあ出張だけじゃないですよ、もう、うん、まあ、まあ、日々のことですね。出張だけじゃなくて、
ちょっと待ってください。聞いてる人にちょっと伝わりに切らなくなっちゃうから、一瞬飛ばしてみますけど、
はい、
まあ出張に来てるからこそ、はい、そういうその出張で、だってスナソルさん何日間こっちに日本にいるんでしたっけ？
今回は2週間
も、
はい、
ああ2週間も家を空けるわけですよね。
そうです、そうです。
だからその2週間も家を空けるっていうことに対して、うん、その奥さんとちょっと確執っていうか、確執じゃないけど、
そうですね、確執じゃないけど、
まあそういうことがある。
家のことをどんだけほっとくのっていうふうになってるから、そうそうそう、そんなかなかね、
まあそれ全然面白い話じゃないけど、
ね、面白くないね、
うん、面白くないけど、あのでもね、あれですよ、こんなね、世界的に中高生のためにやってる番組、この番組しかないから、
うん、
言っといた方がいいですよ、そりゃ。だから国際結婚はこれから多くなるから。
あ、そういう観点、
うんうん、
あ あ、じゃあ、まあ、国際結婚の経験者として言えるのは、
だからさっき砂粒さん言ってたじゃないですか、僕に、
はい、あの、分かります、うん、この国際結婚の関連から言えるのは、日本人は日本人のこの男性女性感というのはやはり今でも男性が外に仕事に行って、うん、女性が家族家庭を支えると言いますか、家庭をのことをやるという考え方がやっぱり強いですね。
そうです、うちはもう本当にそうです、
うん、そうですね、はい、もちろんあの女性が仕事をするっていうのももちろんありますし、うん、子供が生まれてもそのパートに出たりとかっていうのはもちろんありますけれども、うん、やはり女性が家庭の中心になるっていうの考え方は非常に大きい、うん、で男が外で稼いで帰ってくると、うん、
ではそれがないと家にいられないっていうか、なんかそんな感じが、
そうですね、
僕からしたらあるんです
ね。そうですね、で、うん、私もその考えでやってたんですけども、うん、これがちょっと外国人と結婚するとそうではないですね。あの例えばうちの場合ですけれども、俺が外で働いて金を稼ぐとはそのほか関係なくて、俺は、
うん、俺は、あ、そうだそう、前提として奥さんも仕事してるんですよね。
してます、してます、うん、してます。
でも子供はまだいないという、ね、
それはもう彼女が外で仕事をしてて俺が外で仕事をしてて、うん、それはただ
共働きですよ。
ただ外で金を稼いでくると、ただ、
うん、
まあ平たく言えばただ外でバイトをしていると、
はいはい、
で家庭のためにバイトをしているという考え方が非常に強くって、はいはい、そのお金は、
うん、
家庭を支えていくというか、伝わりにくいかもしれないですけど、家庭という一個の会社を発展させていくというか、
うん、のための資金、
資金、
資金をね、
資金です。
だから別に正社員だろうがバイトだろうが、お金、どういう働き方をしようが、お金を外で稼いできて、
うん、
家に入れるっていう。
そうです、それはあの家庭を支えるためじゃなくて、家庭が発展していくためにあるんです、うん、家庭という会社が、家庭という事業が、
まあ、もしかしたらその支えるから発展と、支えると発展はちょっと違うのかもしれないですね、
はいはい、うん、はい、多分日本の考え方だと支えるという、うん、あの観点が強いと思います。
で、そう、二人ともそうやって仕事してるわけじゃないですか。
そうです、だから、うん、私の観点だと、
はい、
支えるっていうのが強いわけじゃないですか、
もともと日本で住んで
るから、うちの家庭もそうだったからね、うん、でもだから支えるという観点でやっていると、じゃあ家庭を支えるために、
うん、
外で一生懸命仕事をしなくてはいけないと、
はいはい、
残業もします、
はい、
できるだけ多くのお金を稼いでこようと、はい、そうすると自然と家庭のことを話す時間が減ってしまうんですね。仕事にかける時間が多くなってしまうから、うんうんうん、そうするとお金は稼いでこられるけれども、
うん、
家庭の発展について話す時間というのは減ってしまうんです、はいはい、そうなると向こうの妻の考え方と合わなくなってくるんですね。
でも、うんうん、それは妻からしてみたら、だからといったってその家庭のこと話す時間 100% 取ったよ、仕事辞めてきたからっていうわけじゃいけないわけでしょ、
うん、心のもの、精神の問題です、
うんうん、
精神がどこにあるかっていう問題ですね、まあ、
そうね、
うん、だから私は、まあ、多くの日本人がというと語弊があるかもしれないけど、私はおそらく仕事の方に心が偏ってしまっているんですね、うん、そうしないと家庭、自分の中ではそうしないと家庭を支えていけないかというふうに思ってるんですけども、うんうん、おそらく日本人の観念では女性も多分それが見えているというか、
うん、
それが、まあ、うちの夫はそういうふうに考えてるんだというふうに、
はいはい、
それでやっていけると思うんですけど、はい、これが
それじゃ足りない、
足りないということですね、
っていうことね、
うん、ではなくて、うん、本当に家庭一番、
でも家庭一番っていうのはそもそもはみんな一緒な気がするんですけど、
気がしますよね。
なので発展っていうと確かに難しい気がしますね、
うん、あのおまあ、まあ、なんていうか、夫が外で一生懸命仕事をして、それを黙って待っていて、お帰りなさい、うん、今日も疲れたでしょ、うん、ご飯できてますよっていうのとは違うんですね。
まあ、例えば奥さんが、うん、スラスラさんの奥さんが仕事しないで、うん、専業主婦だとして、うん、完全に仕事をそのつぶさに任せたとして、
うん、
2年3年経っても給料が上がらないとしたら、
はい、ああもうそれはもうもう持ってのほか、
あなたは
何のためにそこに行ってるの、うん、っていうことですね。外に行くことは出稼ぎなわけだから、
あ
そうそうそう、それで外でたくさんの金を稼いでこらんないんだったら、じゃあ家で事業を起こした方がいいでしょっていうことになるから、
ね、そこだね、うん、その事業を起こした方がいいでしょっていうところだけが違うような気がする。
あ、うん、
そこ以外は変わらないような気がする、
ね、そこ以外はそうね、うん、そんな変わんないかもしれないね、
う
ん
う
ん、
改めて、
うん、そうだね、そうだね、外で稼ぐことのメリットがどのぐらいあるのかっていうことだろうね、
うん、そうですね、うん、ということで、うん、今回出張の話はよくは締めといてもらっていいですか、
はい、
もう少しで、
はい、では今回、赤鍋砂の粒で送りました出張の話から、家庭観仕事観についての話でございました、皆様の参考になるところがあったかなと、あればいいなというふうに思っています。もう少し下品な話で聞けなかったという皆様もしいらっしゃったらすいません。ただこれからもちろん、大人の子校長を中心としてですが、いろんな方向へ発展していければいいねというようなお話もしているところですので、皆様ぜひ温かく見守っていただければと思います。それではおやすみなさい、おやすみなさい。